みんなの FX ラジオ。
さあこんにちは、トレーダー証券の井口です。
リスナーの皆さんこんにちは、内田まさみです。この時間はみんなの FX ラジオをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは現役為替ディーラーの井口義雄さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。後からじっくり聞きますよ、話を。大変でした。はい、忙しかったです。はい。ということで、その他のメンバーも。
はい、でも省略。
愉快なんで頑張ってやって
トレーダーズ証券FX トレード応援団長、小杉さんです。
はい、小杉です。よろしくお願いします。
番組を盛り上げてくれる FX 女子、FX トレーダーズ証券の逢坂美和ちゃんです。
はい、トレーダーズ証券の逢坂美和です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まだ紹介になれません。今日はね、まだまだ皆さんそのネタ真っ盛りで、いろいろ、みやちゃんはみんなの FX 女子に肩書き変更です。それありですね、みんなの FX 女子。おお、よき取りさんすごい、
いただきました。ナイスアイデア、
はい、ナイスアイデアですね、
いいですね、使いましょう、
はい、そうですね、使いましょう。逢坂社員固定給になったと思うけど変わらず頑張れ。
逢坂社員、
逢坂社員っていいです。逢坂社員、
逢坂社員、
これで逢坂社員って呼ぼう。
もうミヤちゃんじゃないと、アイサカ社員だと。いいですね、なんかね、いろいろ、はい、皆さんも、名刺交換もね、今の注目してくれてますけど、私とあのミヤちゃんのね、名刺交換、
はい、先ほどさせていただきました。
そうなんですよ。あのメルメイさんが延長配信でそのシーンが見たいとリクエストいただいておりましたが、残念、もうしちゃいました。
はい、
ということで、実はそのシーンはディレクターが写真を撮ってくれていて、後ほどアップしてくれるという
ツイッターかな。
はい、アップしてくれるということなので、はい、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい、さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組はトレーダーズ証券公式 YouTube チャンネルみんなの FX でも同時配信しています。動画配信につきましてはラジオ日経の番組サイトでもご覧いただけます。 YouTube のコメント欄からぜひ投稿してください。番組内でできる限り紹介していきます。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りします。現役為替ディーラー井口義雄の相場の肝。早速肝伺っていきましょう。もう肝イコール介入ですね。
来ましたね、本当に。
来ましたね。
やっとですけどね。
だって152円ぐらいから、ね、警戒し続けて。
本当そうですね。152円からくるくる言われてて。はい、やっと来たかっていう感じでしたね。
160円で来たという、
はいはい、ただまあまだ正式には来たかどうかは分からない
ですね。認めてないですもんね。
認めてないですね。
ノーコメント、
ノーコメント。今はね
ニヤニヤしながら言ってましたけどね。
もうあの神田さんの顔見たらもうほぼ 99.9 間違いなさそうですよね。あんな笑顔になるんですね。してやったり、してやったり顔、ね、
してやったりですよ。
なんとなくね、そう、チャート見てると、まあ、3回ぐらいに分けて来たのかなと思ったりとか、
ね、
あと報道で見ると前回の2022年の時の規模とまあ同じ規模なんじゃないのみたいな、
金額感というか、まあ値幅的には同じくらいだった、多分金額も同じって、そういう解釈なのかもしれない、
9兆円ぐらいと。
でちょっとですね、結構先週の金曜日の日銀から、はい、なんか情報量がごちゃごちゃしてるんで一回整理させてください。
はい、ありがとうございます。
ちょっとまとめてきたんで、
はい、
見てみましょう。日銀の政策金利決定会合から為替介入まで、まあ為替介入って言っちゃいましたけど、一応未確定にしておきます。
はい。
はい。で、あの、事の始まりですね。あとでチャートでも説明するんですけど、事の始まりは、まあ日銀政策金利決定会合で、で、まあ政策変更なしですよね。
で、
ただ一部で毎回そうなんだけど、まあ、利下げするっていうのはなんか本当に数パーセントいるので、政策変更なしは若干円安に触れたかなってイメージですかね。あと一部報道であった国債の介入買いで縮小っていうのも言われてたもの、結局なかった。
なぜかのこのリークは、この報道、
そうですよね、なんか今まで結構割と正確にリークしてたんですけれども、これは逆でしたね。で、物価見通しも想定範囲内ということで、正午頃にね、あの発表された日銀の、発表では、 まあ、やや円安かなっていう感じでしたね。
あの発表もペラン1枚、
うん、ペラン1枚
あんな、なんかあんなことありました？
いや、なかったような気がするんですけど、
あんななんかこうちょっとシンプルにちょっと投げやりな、
何年か前はあんな感じだった気がするんですけど、でも結構何時ぐらいだったっけ、12時半ぐらい、
うん、12時半ぐらい
で結構じらされて、なんかあんのかそわそわしてる時にないんかいだったんで、まあ、なんであれだったら早く出してよっていう気はするんですけど、まあ、やや円安に触れたよねっていうところですね。はい、で、大きくやっぱり円安に触れたのは日銀の植田総裁の記者会見の、ところだと思うんですよね。
じりじりじりじりじりじり、
毎回その、まあ、円安ってその上田さんの記者会見の時って円安になりますよね。
なりますね。
で、やっぱり大きくそのトリガーされてしまったのが、まあ、これ書いてある通り、円安について基調的な物価上昇への大きな影響はないっていう、ちょっと誘導尋問っぽい感じだったんですけど、思わず入って答えちゃったっていうことで、
コメント全部私も見てたんですけど、はいはい、会見全部、あの8割方為替の
人
でしたよね、大半がね。で、みんないろんなところの記者が言葉を変えて言うけど、結果円安どうよって言ってる人。
そうそうそう、本当にそうでした ね、うん、で、これちょっとでもね、上田さんは僕の会見の印象だと、もうその円安を止めたいっていう思いはあんまり伝わらなかったんですけどね。もし円安を止めたいって思いだったら、こういう発言にはならなかったんじゃないかなと思います。あの、こういう発言すると言葉尻取られて、ちょっと投機に狙われやすいっていうところ、上田さんそういうのあんまり考えない、まあ、学者タイプなんで、淡々と事実を述べるみたいなところあるので、そこはちょっと足元を救われたかなっていうところで、この発言で急に上がったわけじゃなくて、ずっとこの発言を、あの、ヘッドラインに流されて、ロンドン、ニューヨークとずっと、これをと、材料にさせられて、158円台まで、円安が進んじゃったよってことですよね。
そうですね。うん、そしてね、週末。
週末明けて、
まあ。ゴールデンウィーク。
はい。はい、月曜日、昨日ですね。
そうです。
皆さんお休みだったかもしれないんですけれども、まあ、流動性が薄い中、投機的な動きからドル円は一時160円台まで上がったと、いうことなんですけど、これ見てた人結構いるかもしれないですけど、恐ろしく早かったですよ。20秒ぐらいで2円上がった感じ、
早かったですね、
はい、一瞬でした。本当瞬き
見てました、
はい、見てました。
おすごいすごい、
瞬きした。
お休みなのにスタンバってたんですね。すごいですね。
スタンバってましたよね。
はい、あの、仕事なんでスタンバってますけど。
そうですよね。
見てたんですね。
見てました。私すごいで、そこ動かなきゃっていう、なんかこう自分の
中で
いろいろ、はい、
いろいろ
いろいろいろいろいろいろいろ
買ってたらすごいですね。
いろいろいろいろやりましたよ。
あのスピードだとちょっとなかなかね、あの、追いつかなかった。僕はちょっと追いつけなかったんで、まあ、一旦行くの見るしかなかった。すごい早かったなっていう思いがありましたね。で、本当にこの160円で傷んだ人は相当います。
はい、
もう152円からみんなショート耐えてきてたから、
うんですね、
耐えて耐えて、さすがに160円はないっていうぐらいの資金設定多分してたと思うんですよ、
うんうんうん、
だってスタンバってるし絶対やってくれるとみんな思ってるし、うん、口先介入だけ見ればやるだろうなと思うから、はい、多分160円ついちゃってやっぱり、突っかけてストップものすごい出てきたんで、うん、まあ、きつかったなっていう気はしますね。
リスナーの皆さんどうだったんですかね。
あ、どうでしょう。今ね、コメント皆さん書いてくれてるんですけれど、うん、あっという間に160円いきましたねとか、
うん、でその後、うん、はい、介入入ったんだけど介入より全然早かったですから
、
うん、介入の方がまだゆっくりしてたなと。
なるほど、うん、見てるのがドル円かどうか二度見しましたよっていう、うん、やっぱりちょっとレートがね、うん、160円だったのが154円とかいっぱいになるから、うん、なんかちょっとわけわかんなくなりますよね。
飛ぶしね。何が起こってんだってなりますよね。
ショート勢の阿鼻叫喚聞こえてきました。
聞こえてきました、
ね、金曜日と昨日は祭りでしたねって。楽しめるお祭りならいいんですけど ね、
あの、当然その、まあ、その後介入が入ってっていう、まあ、すごい乱高下になって、まあ、儲かった人もたくさんいる一方を、あの、やられちゃった人も非常に多かったなっていう印象ですね。はい、で、その後、まあ、為替介入と思われる動きで154円まで一回下押しするというような、まあ、日銀からの、まあ、乱高下っていうことで、今157まで戻してるっていう、とにかく行ったり来たり、この1円ぐらい普通に動くっていうね、とてつもない値動きだったかなと思います。
だから22年の動きをね、こうもう一回やってる感じですもんね。動き方としては早いよね。
そうですね、
あの時は。あの後だから CPI ショックがあってドスンって、
うまいことね、その、なんか 助けられたところありますよね。
だからあれで介入が大成功したかのようにも思えたわけじゃないですか。
結果また戻ったけどね。
そうですね。でも一応とりあえずは今分かっていることでやっぱ160円は許されないんだろうなっていうのが見えたところ。
防衛ラインですか。
ですかね。もうやりたい方でやられてたんで、まあ、日本のメンツもあったでしょうから、これ以上投機に好き勝手やらせないっていうのはまあ多少あったとは思います。そんな動きだったんじゃないかなと思ってはいますが、
神田さんの発言ででも気になったのが、国際ルールにのっとってっていう話が、
国際ルールにのっとってっていう話があ
って、
そんなルールないと思うんですけど、
今まであんまり聞いたことないです
よね。見たいですよね、どんなルールなのかね。
でもその前の週に、G20 とか G7 とかがあったり、日米韓で首脳会談があったりとかっていうような、まあなんかそのあたりのなんかあれなのかなと思ったりもするんですけど、
一応強調は取ったよってことなのかもしれないですけども、
しっかりしたんでしょうね。
まあ、イエレンさんはね、ちょっとこう、まれっていうか、その介入自体はまれであるべきっていうのを言ってるので、はい、だからルールとかって言って、できるもんじゃないような気はするんですけど、まあ、とにかく忙しい、もう日銀からの値動きでしたね。で、これをチャートで見ると、こんな感じ。ね、
これは
これはですね、
30分足
にしてます、はい。一番ちょっとね、ラジオの方申し訳ないですけど、こっからですね、日銀からスタートして。
あ、そのあたりが日銀の。
日銀で、はい。政策金利決定会合がブーッと上がっ て、これだから介入もどきって1円戻されて。
なんか動きましたよね、あの辺もね。何だったんだろう。
介入かっていう。これはね、あれなんですよ。多分、アルゴリズムが、今この介入相場になって、ある程度の、すごい早い動きがあると追随するトリガーが多分どんどん入っていくので、動いた1円ぐらい動いちゃうと結構これからもう頻繁にあると思います。みんな警戒してる時には、
前回もありましたよね、
前回もあって、でこれは彼らがあれ違うって言って、自力で買い戻していくんですぐ戻っちゃうんですよね。、はい、
なんかこの時の値動きって、なんかあれじゃないですか、そのちょうど2年前 その9月の1回目の介入があった時の時間帯と、あ、
そうそう、
同じだから、
みんな疑心暗鬼になってついてったのあるかもしれないですね。
なるほどね、
確かにそれはあるかもしれない。で、上田さんのまあ発言をこう、
じりじり来たよ、
じりじり上がっていって、ここで引けてるんですよね。で、ここで昨日、昨日に移りまして、祝日のすっごい早い動きが160円台までまあ、入りましたっていうところですかね、
はい、今もちょっと
動いてますね、
そうなんです、コメントもいただいてて、ただまあ今156円66銭あたり30銭ぐらい動いたかなって感じですけど、
さっき90台でしたもん ね、
でもその前結構動いてるのか、そうだね、もうちょっと動いてたのか、
30銭ぐらいだともう普通ですよね、はい、昨日夜中も1円ぐらい普通にどんどん下がってても、みんな慣れちゃって、これぐらいはねみたいな感じですかね。
でもこの時間帯あれですよね、今日は欧州 の CPI 関連がたくさんあるので、
指標がね、
はい、なのでそれで反応
しちゃう
かもしれないんじゃないかななんて思ったりもします。
そうですね、
すごいですね、皆さんからのコメントも、来た来たとか介入とかね、
遅いよって人たちもいるでしょうね。
遅いっていう、もうちょっと早く助けてほしかったって人もいると思いますよ、160円1回つけちゃったからね、
で、
ところで介入が入ってるって、ものすごい値動きになってきているということなんですけど、
はい、
今回の介入ですけど、結構神田財務官、立ち回りうまかったんじゃないかなというふうに思っていまして、
消化できると、
まずはやっぱり日本の祝日をやっぱりでできたってことは大きいかなと思っていまして、やっぱり薄いところなんで
効果が出やすかった、
効果がやっぱり出やすかったかなと思ってますし、
しかもただの祝日じゃなくてゴールデンウィークっていう長い休みの中の一日ですからね。
そうですね、でこれもしかすると来月になってみないとどれぐらい介入に使ったか分かんなくて、前回の2年前と同じ規模って話もありますけど、もしかしたらもう少しコストよく介入できてるかもしれないですよね、
コストよく
薄かっただけに、
薄かっただけにね、っていうのはあるかもしれない。で2点目がやっぱりこの1個前の160円を1回振ったところ、ここが大事だったと思いますね。160円に1回振って152円から溜まってきた大量のショートを1回振り落とした、でこれ振り落とせなかったら介入してもショートカバーされちゃうんで、なかなかここまで効果がなかったんじゃないかなって考えると、1回この160円でショート振り落とせたのは非常に大きい。
これは神田さんの自作自演？
いや、さすがにないと思うけど。
両方介入。そんな血も涙もない。
もしこれ本当にできたら天才ですね。まあちょっと財務省がやるような仕事じゃないと思うんですけど、
そうです、これでも薄い商いの中、やっぱりさーっといっちゃったって可能性はありますよ ね、 すね、やっぱりね、介入じゃなかったとしても。
でも自分、ね、神田さん、まあ、なんか匂わせたんじゃないですか、銀行に。
あ、やっぱり自作自演
工作してるみたいな、
もしかしたらシナリオ書いてたかもしれない、
ね、でももしかしたらそれぐらい考えていたかもしれないし、すごくいいタイミングでしたね。
いや本当そうですね、
は
い、
で介入も、まあ、あの一発で仕留めるというよりは何回か3回ぐらいに分けて
やってましたよね、うん、3回ぐらいやったような感覚ありました。
1回もやっぱり分かってた通り押し目が結構入ったので、はい、押し目買いできた人たちをまたドーン、ね、でまた押し目買いをドーンっていう感じで、あの最大限の効果を出したようには見えました、う
ん、その後あんまり動けなくなりましたもんね、うん、上にも下にも、
う
ん、
そう、うん、あのこの今の状況の中で円安に行くしかないじゃないですか、はい、で介入しか止める手立てがないんで、うん、そのカードの少なさの中では神田さんしかできなかったゲートなんじゃないかなってすごく感心してました。昨日
きっといいトレーダーになりますね。
いやもうすごいトレーダーになると思います
敏腕トレーダー
ですよ、敏腕になると思う。
すごい、ね、あのロスカットとかストップのところ見てるし、ね、タイミングも多分すごくうまいんだろうなというふうに思いました。
愛坂社員に続いて神田社員
神田社員
扱え
ない。
なんかすごいことやってきそうじゃないですか。すご
い、あの笑顔に耐えられないですよ。
確かにね、うん、ゾワゾワっとするかも、社内でゾワゾワっとするかもしれませんけどね、はい、はい、ちょっと今後の動きもまだまだ重要な ね統計などもありますから、うん、後半に、
そうですね、後半ちょっとその介入、はい、介入のマーケットについてどうあの戦略立てていくかお話できたらなと思います。
わ、はい、かりました。ここまでは現役為替ディーラー井口芳雄の相場の肝でした。みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券みんなの FX。 みんなの FX はコツコツ貯まる高水準のスワップポイントが魅力です。今なら対象通貨のスワップがさらに高くなるキャンペーンを実施中。他社より1円でも安い場合にはその差額をキャッシュバックして業界ナンバーワンの水準を目指します。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上、リスク等をご理解いただき、ご自身の判断で開始いただくようお願いします。
みんなの FX ラジオ。
さてこのコーナーでは週替わりにゲストをお招きして相場の見方を伺っています。今日のゲスト、東京財団政策研究所主席研究員、はい、カリュウさんにお越しいただきました。ようこそお越しいただきまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。中国の専門家、はい、うん、はい、ということで、はい、まあ元はね、なかなかやっぱり我々トレードって難しいわけですけれども、うんうん、はい、中国の経済がいろんな通貨いろんな国に影響を与えるっていうのはやっぱり間違いではないですよね、うんうん、なので今日は中国経済をじっくり学ぼうではないか、うん、ということでございます。質問のある方はぜひぜひちょっと入れていただいて、
お話聞きながらね、聞きたいこと
どんどん、あ、まあそうですよね、うん、
やっぱりでも中国っていうと今不動産のところやっぱ気になります、
ね、やっぱりだからちょっと経済厳しいのは不動産初でっていうような、うん、一応知識ではいるんです
か、
うん、
バブル崩壊したからね、
ね、うん、ですよね。だから内需なかなかやっぱり消費は伸びないよっていう感じにはなってるわけですよね、うん、
ただ同時に貯蓄率上がっててお金がないわけじゃないので、はい、貯めたお金貯蓄するわけですから、いろんな投資もしてるし、うん、中国国内で証券投資やらない代わりに、はい、あの金を買ったり海外の不動産買ったり、うん、日本でもたくさん買われてるので、うんうん、だから中国マネーの行き着くところってね、いろんな変化が見えてくるわけです、
ね、金もね、昔はなんかインドの人たちが結婚式用にいっぱい買うなんてイメージありましたけど、うんうん、今中国の方ものすごい個人も買ってるらしいですね。
いわゆる地金って言って金塊を1キロこうたくさん買って帰るわけです、
へー なんかスーパーとかに行くと、この前もテレビで見たんですよ、これ。スーパーとかでも、コインが売ってたりとか、っていう話を聞いて、それぐらいだからすごい身近になってるんだなと。今、
銀座でも、中国人が買いに来てるんですよ。
不動産もね、やっぱりね、日本にいろいろやっぱりお金が入って、土地の値段上がったなんていうね、入って
る人もいますし。為替が安いので、
はい、それ逃避させるっていう意味もあるんですか？
彼らが中国の不動産早く売った人が今日本に来て日本のマンションなどを買って運用してる人も大勢います、はい、そういうブローカーも出てきていますので。
そうなんですね。だから中国国内から海外にお金が逃げてるっていうのもこれ間違いじゃなさそうですよね。
そうです。だから僕もそろそろ研究やめてちょっとなんかブローカーでもやろうかな、
日本の方もよく知ってるしできそうですよね。
いいですね。
ね、その内需の苦しさに加えてやっぱりアメリカの規制がやっぱものすごいじゃないですか。
規制というか、はい、中国に対する制裁、
制裁か、
うん、厳しくやってるので、うん、その結果中国にあるサプライチェーンの中国離れが進んでいて、うん、特にハイテク技術のその工場などが、うん、どんどんどんどんインドなど日本にも来てるわけだけれども、うん、周辺の国々へ溢れ出してるわけです、ね。うんうん、
それは日本にとってはマイナスではないこともあるよって感じですね。
今回熊本に来ている TSMC という半導体メーカー、はい、これ世界最大なんだけれども、うん、彼らが1期目の工事も今やってるんだけど、はい、間もなく2期目に入っていくので、うん、はい、2期目がね最先端の半導体作るわけですから、うん、今九州の経済、まあ、絶好調なわけですよね。
へえ、だってTSMC の食堂ので働く時給が3000円ってね、すごい話題になったじゃないですか、うんうん、
転職した
ね、考えちゃいますよ。ね、それぐらいね景気がだから良くなってる、それが日本では北海道でも半導体の工場作ってっていう、
ね、うん、こういう半導体の工場本来は全部中国に作る予定だったんだけれども、はい、米中が対立してから全部日本に来てるんですね。
それはある意味、まあ、恩恵ではあるわけですけど、
同時にあのデメリットというかインパクトも大きい話があって、というのは、はい、例えば中国に輸出してるその産業、自動車とか機械とか、
はい、工作機械とかね、
そう、中国の工作機械メーカーさんがですね、低レベルのやつ作れるんだけど、うん、ハイテクの工作機械作れないので、うん、日本から輸入してるので、だけど、景気がですね後退してるわけですから、その中国、日本から中国への輸出の量が減っていく可能性が高いので、うん、そうなった場合中国に代わる新たなマーケット見つからんわけですから、うん、そこは多分一つ大きな問題として出てきます。
うん、そうですよね。今ね北米なんかも絶好調でそっちで買ってくれてる分もあるんでしょうけど、うん、それだってずっとってわけにはなかなかいかないです ね。
世界の工作機械の一番の需要地というのは中国なんです。でそこで争っているのがドイツと日本なんです。ハイテクのがですね、はい、で中国はそれが落ち込んでいった場合これ大変なことになるわけですから、
そうするとやっぱり日本の経済は直撃する分もやっぱりあるよっていうことですね。
そう、金融を通じて影響を受けるというよりも実体経済、製造業、ものづくり、はい、こういう間接的な影響は日本経済に来るわけですから、岸田政権がね賃上げを求めているんだけれども、中国経済がどんどんどんどん減速していった場合日本の賃上げもなかなか難しくなると思います。
そうですよね。しかもこうやって為替が円安になれば、その分ねやっぱり一生懸命稼いだって言ったって利益は圧迫されてきてしまうっていう場面もありわけですからね。
ただいつの時代でもですね、下がっていく部分もあれば必ず上がる業種も出てくる。例えば超円安定着していった場合、サービス業、とりわけインバウンドの人たちを相手にするそのサービスがものすごく絶好調なわけですよ。だって彼らの買い物半端じゃないもんですから、
ね、
逆に日本人の方が海外行くと自分はこんなに貧乏になったのかっていう話なわけだから、一長一短があると思います。
そうですね。あと海外でビジネスしてる会社はいいわけですからね。
そうです。
そうですよね。だから、まあ、日本にとっては恩恵もあるけれども、うん、ということですけれども、そのやっぱり中国の経済の影響を受けるといえばやっぱりドイツっていうイメージもすごく強くて、うん、ドイツ経済もちょっとあまり良くないですよね。
そこはだから中国は戦略的に考えているところなんだけれども、うん、はい、間もなく習近平主席がヨーロッパに向かうんだけれども、うん、というのは アメリカに生産されている、はい、日本がアメリカに追随するものですから、うん、そうするとくさび打つのがヨーロッパで一番いいわけです。ヨーロッパというのは社会主義についてあまりアレルギーがないあのエリアなので、だからまずあのパリ行ってマクロンに会う、はい、でボーイング買ってあげるから、はい、その代わりちょっといろいろその辺、うん、
あのバランスエアバスかな、
そう
エアバス、ね、エアバス買ってあげるから、
はい、でいろいろその辺の駆け引きをしてくるわけですから、はい、でもう一つはやっぱりドイツにとってはベンツ、あの BMW、ワーゲンなど一番のマーケットが我が中国なわけですから、あの買うだけじゃなくていろいろディールしようねっていうのが中国は今ヨーロッパにあの仕掛けてるわけです。
はい、ヨーロッパ経済もあんまり良くないですから、そういうやっぱりちょっと駆け引きには乗っていきたいところもあるわけですよね。
ただ一つのカードが難しいとし、ね、で出てきてるのがやっぱロシアどう処理するかなんだよね。ドイツはやっぱ譲歩できないのがロシア に支援するというのをいろいろあの地下のルートでやってる部分ね、これやめてくれって言ってるわけですけれども、習近平がそこをやめるかどうか、やっぱあのプーチンが習近平にとって盟友なわけですから、そこ援護切っちゃいけないの でだけど同時にヨーロッパの皆さんと仲良くしたい、その辺どうするかっていうのは難しいと思う。
そうですよね、ウクライナの問題だってヨーロッパ直結ですからね、やっぱりね。
そう、ウクライナだって長い間中国に軍事技術輸出してたんですよ。だって中国の空母っていうのはあのウクライナから買ったんだよ、あれね。あ、廃棄された空母があの中国はウクライナからあの仕入れてって、それでもう廃棄されたので中に中国でいろんなコンピューターとか入れて、それであの1隻目できたので、2隻目3隻目4隻目はあれのコピーなんです。
確かに日本の工作機械の会社の人に聞いたら、うん、中国最初やっぱ1台2台買ってくれるらしいんですよ、うん、そこからパタッと買わなくなって、うん、全部国内でコピーにやっぱりされちゃうって言って、ね、
ただねあれね、あのミドルエンドのものまではコピーできる、はい、ハイテクのものはできない、あれがね、なぜかというと工作機械というのはすり合わせが難しい、だからその技術者がいないと全くできないんです
よ。なるほどなるほど、
形は作れるよ、だけど実際オペレーションしてみるとカタカタカタこう、思った通りにはやらない。
人がやっぱ重要になってくるんですね。
もちろん
結果ね、
日本も今大変なのは人なんです。若い人がそれ、コツコツとやらなくなっちゃったもん
ですから、技術が継承されてないところがあるんですね。
そうです、そうです。
でもそうなるとこれいろんなやっぱりアメリカからも日本からも物が入ってこなくなるとすると、中国、うん、自国でやっぱり最先端作るのはとても厳しいって思っていいんですか？
できない
です。
できない。あのですね、例えばあのアパレルとかがね、それはあの受注して作るのが簡単にできる、もう完璧にできるの、はい、で問題がハイテク そのエレクトロニクス半導体、うん、今おっしゃる工作機械、うん、これ、ね、作れません、うん、なぜかというとあのミドルまでできるんだけれども、それ以上の人材が持ってないので、しかも今アメリカヨーロッパへ留学に行ってる人がもう戻ってこないわけですから、例の3年間のコロナ禍でみんな移住してしまってるんで、日本に来てるのも帰らないので、だからあの人材と産業の空洞化がこれから始まるの で習近平これね分かってないので、だから分かってないからその例 その反スパイ法っていうのをやってるわけだけど、反スパイ法やればやるほどみんな帰ってこないわけですから、
いやだって怖くて行けなくなっちゃいますもん、
うんうん、大丈夫ですよ。
私はね、私ちゃんといい子ですからカリュさんはちょっとね、
うん、僕は今帰ってないんだけど、だからその人材と産業の空洞化っていうのは一番大きな課題だと思います。
本当さっきもなんかあのちょっと世界室で車の話は結構興味深かったんですけど、割と最先端だって話をまあ報道では電気自動車とか中国は最先端だって言われるけど、実際そうじゃないって先ほどおっしゃってたじゃないですか。
あの中国の自動車戦略っていうのはもともとは内燃エンジンの車、日本ドイツから学んで、さっきのコピーの話があったんだけど、それ学んで作ると。だけど実際にねやってみたんだけど、できたんだけど、あの合格率が低いの、良品率が低い。でなぜかというと2つできない。1つがトランスミッションという部品がですね、できるけれども、あれがねわずかの傷でも、髪の毛よりもあの細かい傷でも1本でも入ると、このガタガタとものすごくノイズが出てくるので、これが作れません。 2番目がエンジン。エンジンってのはやっぱどういうあの韓国のメーカーにとってもなかなか長い間クリアできなかったものなので、途中から EV というのが生まれたものだから、だから中国政府は内燃エンジンの車の開発も諦めた、もうやらなくていい、いきなり EV に行っちゃおうと、 EV に行っちゃって、この日経新聞さんもしょっちゅういろんな記事書かれるけれども、中国の BYD が、はい、あるいは電池のメーカーが世界凌駕してると
リード
し
てる、よく見ますよね、
テスラ抜いたって話じゃないですか、
僕もよくいろんなところで聞かれるんだけれども、実態はそうじゃない、リードしてるのはなぜかというと量でリードしてる、なんで量が売れてるかというと補助金が入ってるから、政府がたくさん補助金出してると、そうするとメーカーがね、とにかく作る、量さえ確保できれば補助金くれるわけですから、そうすると、ね、売れない残った部分がね廃棄するので、それがね自動車の墓場っていうのが中国あちこちにあるので、これ最近バレてるの、いろんな外国のメディアがねドローンで写真を映像を撮って、僕も見たことあるんだけれども、こういうのがイノベーションにつながっていかないんです。イノベーションの主役っていうのは企業なんです。政府が主導すると絶対おかしくなるわけですから、ということなんです。
じゃあまだまだやっぱり現実的には全然下の方に、
僕はね EV という車はまだ日本でもほとんど走ってないじゃないですか。アメリカもそれほど売れてない、EV がね一番売れてるのは北欧なんです。なぜかというと電源構成と関係するんだけど、あそこはね風力とかが多いわけです、使わなければ結局そのままなんていうの無駄になるわけですから、だから充電した方がいいと、日本とかね電源構成、中国もそうだけど化石燃料が多い国はね EV で向かないの、だってこう充電したって結局そこで煙出てくるもんだから、そういう問題だから。それからもう一つ EV という車がですね、今度廃棄してその買い替えするときにお金にならないのが問題、
下取りにならない、
下取りしてもらうときにはお金ほとんどもらえないわけだから、冷蔵庫のリサイクルと同じ
取られちゃう、
リサイクル量、今ね取られなくても大体もう本当にくれるのは気持ちだけの20万10万の車だから、でもう一つ、最も深刻な問題、ほとんどのマスコミは報道しないのが、廃棄される電池のリサイクルが今の技術ではできないです。だからその箱だとか、モーターの部分というのはスクランブルしてそれで再利用はできるけど、電池は利用できないので、どうするかというと、リチウムで液体入ってるんだから、放置しておくと、なんていうの、地下水汚染しちゃうので、いろんな問題まだクリアされてない。僕はね、全固形電池が開発されるまで待つしかないと思う。
なるほど、衝撃的ですよね。やっぱり報道を見る限り、やっぱり中国一歩先に行ったっていうふうに見えてたら、EV そうじゃなかったってことですよね。
今でもやっぱり脅威なのかなと思ってたわけですよ、ああいうね電気自動車とか、はい、でもそうじゃない、
だって今一番売れてるのがやはりハイブリッドですよ。
そうですよね。でいろんなメーカーがちょっとね戦略切り替えてきましたし、ね、
それなぜ切り替えるか、今申し上げた問題クリアできてないので、あと多分ね5年10年待たなきゃいけないんです。今買ってるのが大体物好きな人だけなんですよ、
怪し物好きとかね、
そう流行りがね、そう
デザインも、ね、先進的ですね。
まあ確かにね、
でも北欧ってことは気温がやっぱり低いっていうのも多少売れてる原因としてあるんですかね。
そう
暑いとなかなかバッテリー
だから、アイスランドとかフィンランドとか、あっちの人はもともと環境の問題について関心も高いし、電源構成もこっちと違うもんだから、だから売れるわけですよ、
けれどもってことですね。
そうですね、全固体レンジの電池の話はやっぱりリスナーの皆さんもみんな書いてくれて、それがしっかりしたものができないと、EV やっぱり普及しないんじゃないのっていうのもね、だから
中国はそういう電池というのを作れるのがリチウム電池だけなので、もともとのあの技術の源は日本メーカーなので、日本は途中から開発するのは諦めたので、ね、渡してで中国大量作ってこうやってるわけだけど、だけどね、BYD の車もそうだけど、報道はさせてないんですが、放置してて車ね駐車してても突然燃えたりするわけで、走ってても燃えたりする、事故というか結構たくさん起きてるわけですよ。
それ本当だ、怖いな、
あとね、自転車だって、あの電池だってバッテリー、あれ時々火事になるよ、ああいうのって。
そうなんですね、なんか熱くなるって話は聞いたこともありますけどね。
そうですよ、
結局 スマホの充電も同じですもんね。
同じです、うん、同じです、
うん、確かにスマホもね熱くなってた時代もありますからね、うんうんうん、そう、そうするとでもそれを考えると、うん、中国経済
いや本当に
これどれぐらいかけて回復していくのっていうか、うんうん、回復のそのねこう道筋が見えてくるのかどうなのか、
あのねこの日本と同じ次元で考えると多分ねミスリードされると思うんだけど、はい、民主主義の国っていうのは全ての情報をみんなで共有されるわけですから、うん、あのなかなか回復するのに時間かかるので、はい、中国はね一部の人負け組犠牲にすることができる、でそうすると表面上上海とか北京行くと、うん、おおすごいじゃないかとみんな、うんうん、今でもすごいですよ、これから 5月1日明日から連休が始まるんだけど、
ね、
みんな旅行するでしょ、だからそういう勝ち組の人がわーっとこう買い物をしてて、うん、中国経済大丈夫じゃないのかとみんな思っちゃう可能性があるんだけど、はい、あのだから全体像が見えない分そういうあの誤解される可能性が高いんだけれども、うん、僕らはマクロで見るときにあのなんていうの光の部分を見なきゃいけない、同時に影の部分も注目しなきゃいけないわけですから、うん、そうじゃないとミスリードされるわけですが、僕は影の部分をボトムアップしないと中国経済の本当の回復ができない、うん、そこまでには10年20年はかかると思います、う
んうんうん、私もうすごい前にカリュウさんに中国経済は切り捨てていく文化だっていう話を聞いたことがあって、でもその文化こそが変わらないとじゃあ良くならない
ね。あのね、人間の性格と一緒で変わらない。
何千年っていうね、そうそうそう。あの
中国社会、例えば中国に駐在してる日本人の皆さんを僕いつも申し上げてるんだけど、日本でね、はい、皆さん例えば何か困ってる人がいるとなると助けてあげる、手を差し伸べる。うん、中国の社会ああいう時はね、見てみないふりしないと。あの一緒に引っ張られてこう行っちゃう可能性があるので、うん、これね何千年の歴史の中でみんな学んだ知恵、ある意味での知恵なんだけれども、うん、変に手を差し伸べるとダメになるの で僕車毎日運転でよく見かけるのがオールジャパン、これが 3.11 の後張ってるわけですよ、うん、でオールチャイナという言葉中国にないので、
うーん、ないんですね、
ないんです、みんなで助け合うのはじゃないんです、勝ち組は勝ち組で負け組は負け組で一緒にしないでくれっていうのはこれいい悪いじゃなくてそういう現実なわけですよ、うん、
なるほどね、うん、ずっとだからもうこの先も光があれば影があるっていう国であるっていうことなんですね、
そうそうそう、差別あって当然という社会なわけだから、う
ん、なるほど、うん、それを理解した上でビジネスもやらなきゃいけないし、うん、っていうことなんですね、
そうそうそう、
なるほど、中国でもそれでも良くなる道っていうのはどうなんですかね、
いやだから勝ち組にとっては良くなってるわけですよ、
ね、良くなってるからいいのか、
負け組にとっては永遠にというかあの当面のこの世代と次世代は良くならない、諦めるしかない、
中国の勝ち組ってどういう業者さんですか、
まず共産党幹部と親戚とそれとも通じてる友人たち、あの同級生仲間利益を共有できているグループ、うん、それ以外は、ま、負け組になるわけです、
なるほど、はい、分かりました、
中心なんです ね
話はまだまだ尽きないんですが、はい、延長戦にまたねカリュウさん再び登場いただいてお話しいただこうかなと思います、うんうん、ここまではみんなの FX ラジオでした、はい、みんなって誰だよというタレント有吉弘行さんのテレビ CM でおなじみのトレーダーズ証券、トレーダーズ証券では FX は初めてでちょっぴり不安というお客様向けにぴったりなライト FX をご用意。ライト FX 専用通貨ペアではスプレッドもスワップポイントも通常より競争力の高い水準でご提供しています。現在最大100万円がキャッシュバックで受け取れる新規口座開設キャンペーンも実施中です。取引をしながらキャッシュバックがもらえるこのタイミングをお見逃しなく。キャンペーンの詳細はホームページをご確認ください。みんなの FX とライト FX を提供するトレーダーズ証券は関東財務局長金商第123号の金融商品取引業者です。当社が提供する外国為替証拠金取引は元本や利益が保証された取引ではありません。またお預けになった証拠金以上の損失が発生することもあります。ご契約にあたっては契約締結前交付書面をよくお読みの上リスク等をご理解いただきご自身の判断で開始いただくようお願いします。
週刊 FX ストラテジー。
さあそれではここからはここからの戦略を井口さんと共に考えていきたいと思います、
はい、うんうん、そうですね、はい、まああの 取り急ぎはやっぱり介入に向けて、うん、まあなんかちょっと合わせていかなければいけないだろうなというふうに思ってい
ま
して、
まだ続くんですかね。そうするとね、
そうですね、一回こっきりではないようには思ってます、うん、まあそのこうね、あの前回みたいに CPI が悪くて介入する必要がなかったっていうパターンも、まあ、あるかもしれないけれども、うん、やった以上はやるでしょうっては一応今思っています。
もうだって一回ね、うん、ファイティングポーズ取っちゃったわけですもんね、向こうがね、
うん、ここはどこまで下げるのかわからないですけど、取り急ぎは介入ありきで考え、
ありきで
なんかレベル感とかあるんですかね、ここまで下げたいみたいな、
150円っていうのはやっぱり行きたいんじゃないかなとは思うんですよね。でももう一回目線がここまで上がっちゃったんで、まあどうかなっていう気はしてます。で、ちょっとさっきも話あったんですけど、イエレン財務長官から、一応介入は稀であるべきっていう、まあお話あったじゃないですか。なので、永遠にはやっぱできない。
そうですね。稀なんですよね。
稀であるべきっていう、そんなニュアンスだったかと思うんですけど、稀っていうならば、じゃあ今回が稀だと。まあ、2年ぶりにやって稀なんだと、うん、だからなんかわかんないです、僕のイメージですが、ワンタームみたいな、こう1回介入して抑えましたよっていう1回のタームがあって、そこが終わったら安心して買えばいいんじゃないかなっていう気はしてますけどね。
そのワンタームは日本のゴールデンウィーク、
区切るな。
そうですね。まあ価格としてはある程度神田さんが満足するところまで落としきったら、ここがワンタームなのか、あのその今後の流れとして、あのまあうまいことなんか雇用統計が悪かったりとか、あの FOMC ハト派だったりとかして下がってくれたら、それはそれでいいだろうしっていうことだと思うんだけど、
前はなんかもう事前にその CPI 悪くなるのが情報で入ってきたんじゃないかぐらい良 かったじゃないですか、タイミングが、まあ、
タイミング良かったですね。
まさか今週の日程で悪くなるものがあるとかって、
実は
もしかしてアメリカに利下げしちゃう、みたいな、
そういう前、ね、一応利下げ期待がまた出てくればいいわけじゃないですか、う
ん、CPI がなるね、
というのがあればまた変わるんですけど、基本的にはでも今の円安を止めるのは日銀がやっぱりスタンス変更しなきゃいけない。でも今スタンス変更してないということになると、多分今介入ぐらいしか止める手立てがないの で、ね、基本的には打ってくれたところは買い場、介入を打ってくれたところは買い場になるんじゃないかな、ね、とは思っていますけどね。
金利上げないまでも、うん、あの長期金利の、はい、あの返りがこう減らすとかっていう、うん、何かやっぱりしないことには、
もうしないと無理ですよ。
あれやらなかったんです
ね、今回ね。いや、ちょっと意外でしたね。ちょっと今回はあるかな、うん、まあ、それにしても、まあ、上田さんから少し牽制入るかなと思ったら、
うん、入らなかったですね、
まあ、本当に入らなかったから、ね、ちょっとびっくりはしました。でチャート的にはじゃあどうしようかっていうと、はい、一旦はそうで、またさっきの30分足なんですけど、はい、まあ、この160円からの介入が3回来てですね、157で、まあ、1回頭を押さえに来てるかなってとこですよね。1回目157、もう157の、まあ、2ドルまで来たんですけど、1回押さえました、はい、で2回目も157手前で抑えてきて、で今回もまだ157、やっぱりここ意識されちゃっていけてないんですよね。
そうなんです。であとちょっとまで来ました、うん、さっきもね、
うん、そうですね、最速今やっぱりしてるんで、はい、どこが介入ラインだっていうところを探りながらになると思うんですけど、157円台っていうのは一つターゲットの節目となるポイントになるかなと思ってます。まあ、ちょうど半値戻しっぽいところになってるので、そこは抑えに来る可能性は取り急ぎあるかなというふうに思ってますので、うん、あの目線としては全然ドル円買いなんだけれども、うん、今はちょっと介入ありきでやってもいいかなというふうに思っております、うん、はい、
分かりました、うん、今週まだまだね、重要な経済統計などもありますので、うん、 そうですね、そのあたりは延長戦 で、ね、はい、深掘りしていこうかと思います、はい、ぜひぜひ皆さんもお付き合いいただきたいと思います、はい、みんなの FX ラジオ、ラジオの前の皆さんとはこの時間でお別れとなります。また来週お耳にかかります。この後は YouTube ライブでの延長配信お楽しみください。この番組はみんなの FX トレーダーズ証券の提供でお送りしました。それではさようなら。
さようなら。